今日はですね、阿弥陀仏の十八願について話をしております。で、阿弥陀仏の十八願というのは今まで聞いてきたとは思うんですけれどもですね、これ正しく理解するとですね、今までの理解というのは全然違うということが分かってもらえると思うんですね。全然違います。何がね、根本的に違うかというと、今まで聞いてきた阿弥陀仏の十八願というのは単に喜びが起きたことだと思ってたんですね。喜びが、つまり喜びが起きたらもう信心決要なんだと。そうじゃないんです。本当の十八願というのは真なるものが現実として私に現れた時、この真というのは法蔵菩薩が修行をされた時の心のありさまとですね、全く同じ心が私の中に起きたことなんです。そこで私はじゃあ一生懸命ですね、法蔵菩薩のような心になろうとしてもこれはなれません。じゃあどうしたらなれるのかというと、その心をいただかないとなれないんです。
その心をいただいた時の信心決意。
そう、その心をいただいた時が信心決意なんです。いただいたならばもう煩悩は問題とならないわけ。なぜ問題にならないかというと、煩悩が吹き上がれば吹き上がるほど煩悩即菩提ですね、この四心の心が私の中でどんどんと強くなっていくからです。はい。そしてこの四心の心に惹かれて阿弥陀仏の極楽浄土へ行きたいという願いが私の中で生まれてくるんですね。だから阿弥陀仏の極楽浄土へ信心が引っ張ってくれるわけ。引っ張ってくれるっていうのは私の現実としてですね、行動となって現れてくるわけです。
だから御心にかなったような行動を、
そうそうそうそう。だから信心は三号では判断できないと言われますけどね、三号というのはその人の行いによって信心を決意したかどうかということは判断できませんが、それはその初めのうちだけでですね、何年も経ったら現実としてどんどん現れてきてますので、その人の中にこの誠の心がどんどんと強くなっている、その人に触れたらね、いや本当に煩悩から離れてるなというような感じを受けない人はですね、こうおかしいんです。どう考えても。そう、自力の信心というか、慰安寺というふうになってしまうんですね。だって自分の力で清らかになるわけじゃなくて、阿弥陀仏のお力によって、どんどんと清らかになり、阿弥陀仏の極楽浄土で行きたいという願いが、私の力で起きるんじゃなくて阿弥陀仏の力によって起きるんだから、ね、だから必ず往生できるわけ。なぜかというと私の全身を止められないからです。自分でもこんな感じ、極楽へ極楽へ引っ張られる。私もよく言われますよね、本当にこう煩悩をね、私のしね、一緒に同居してる人がですよ、煩悩を吹き上がらせようとね、いろいろ攻めてくるわけです。なんでそこまで攻めてくるのと。煩悩さんの菩提するでしょと、うん。それだけ早く仏に近づくよって。うん、やだー煩悩、煩悩はもっと大事にしたいんだと。煩悩さんの菩提で煩悩をなくしたくないんだ。ね。煩悩は大事なもの。煩悩がなければ喜べないではないか。ね、それをね消そうとするんですよ、煩悩を吹き上がらせて。 困った人ですよね本当に、ね、そうやって煩悩そのものに煩悩が消されていくとね、もう世の中の幸せがどんどん消えていくようなもんなんです、ね、今までラーメンが美味しかった、ね、ラーメンが好きだった、その煩悩も消えていく。今までうなぎが好きだった、うなぎが食べたいという煩悩も消えていく、ね、お金が欲しいという欲もあった、それも煩悩なんですよ、消えていくね。
そうです
ね。だからそれはね、私の力によってなくなるわけじゃなくて、阿弥陀仏のお力によって消されていくわけね。私としてはまあ大事にしたいじゃないですか。ラーメンが美味しいという心。ね、うなぎが美味しいという心。ステーキで喜ぶ心。遊園地で喜ぶ心。全部煩悩ですよ。この煩悩を、煩悩がなくなってしまったら喜びがなくなってしまうんですよ。ところがね、私の友人がね、この煩悩を吹き上がらして、吹き上がらして、吹き上がらして、煩悩をそこまでで消そうとするわけです。これでも仏になってしまうんですよ。困ったもんですよね。それはその方がいいじゃないかと言われそうなんですけど、これはやっぱり煩悩しかない私たちの心から言うと、煩悩がなくなっていくというのは非常に寂しいことです。ね。
感動がなくなるみたい。
いや、感動はいっぱい出てきますよ。感動はどんどん出てきますけど、私たちが今まで嬉しいとか楽しいと思っていた対象が全然楽しくなくなっていく。だけど苦しみが消えるわけです。苦しまなくても良くなる。もっと広い視野に立って物事を考えられるようになる。広い知恵を持つことができるようになる。
その余計な苦労っていうか心配っていうか心配とか苦労じゃない。
いや、だからそれはもうね、煩悩即菩提ですから、苦しみはですね極端に消えます。
苦しみだから。
その私たち喜びが消えるっていうのはね、寂しいように思うかもしれませんが、喜びが消えると同時に苦しみも消えます。例えば、思い悩むこともなくなります。悩んで悩んで苦しむことも消えますね。あ、天候がどうなんだろうということで、一喜一憂することも消えます。そういう類のですね、苦しみは一切合切消えていきます。だから人生に苦しみというものなんて、ね、存在しなくなります。あと苦しいって言ったらね、死ぬことぐらいですね。風邪でね、苦しい、それは肉体が苦しいという時だけです。肉体の苦しみしか存在しなくなります。煩悩が消えるってそういうことです。だそういう類の苦しみはもう全部消えます。だから人生におけるね、私たちが思い悩んでいた人間関係の苦しみとかね、生きる苦しみっていうのはほとんど消えてしまいます。それはすぐにではないですよ。煩悩即菩提を繰り返していくたびに消えていきます。だけど一方ではその私たちが幸せだと呼んでいるものも消えます。それはなぜかというと、私たちはですね、仏に近づくからなんですね。信心を結用すると、仏に近づくっていうのはこの世界が夢だと知らされていくんです。私たちはこの世界が現実だと思っています。だけど現実だと思っていたならば、この世界が、私が死んだ時にですね、この世界が全部崩れてしまうんです。当然、苦しみはいっぱいやってきます。だけど信心をいただくとですね、だんだんとこの世界が全て夢だと知らされていくんですね。夢になっていくんです。つまり夜寝て夢を見ますよね。その夢の中で何が起きても、それが夢だと分かっていたならば苦しむ必要はないですよね。同時に夢だと分かっていたら喜ぶこともできないですけど、夢だと分かっていたら苦しむこともない。それと同じようにこの世界がそのまま夢と変わっていくんです。 それはなぜかというと、この世界というものにとらわれることなく、私というものが独立して存在できるようになるからです。だからたとえこの世界がなくなったとしても、私は消えないとはっきりするんです。たとえ死んだとしても、肉体がなくなったとしても、私は消えなくなる。よく20世紀少年っていうのね、ちょっと見てしまったんですけど、その20世紀少年でね、宇宙と一つになるというのがね、なんかその中で出てきたんですけどね、いやその宇宙と本当に一つになるわけです。なぜかというと、大宇宙の法則と一つになるから。つまり大宇宙の法則に従って生きるになる。だからその正しい善、正しい悪、善幕がはっきりとしてですね、その善幕に従って生きるようになる。これがいわゆる仏になるってことなんですね。ね、あの歌の通りなんですよ。私のお墓の前で泣かないでください、私はそこにはいません、死んでなんかいません、千の風に千の風になってってね、ああいうふうになるんです。
肉体が死ぬだけで、
そう、肉体が消えても私という存在はですね、決して消えることがない、なぜなら無量寿の命となるから。だからその死んで浄土に行くわけじゃないです。この世界の中で生き続けていく身になるんです。永遠の命として、それが仏になるということなんです。そのためには煩悩を消していかないといけない、煩悩をなくしていかないといけない。
この世界で、
そう、この世界でっていう、この世界じゃないですよ。
この世界じゃないですよ。
私たちが見ている世界っていうのは、この世界に煩悩が混じって歪んで見ている世界です。うん、仏さんが見ているこの世界っていうのは、本当のこの世界です。うん、そう、本当のこの世界で仏となるわけですね。
何が正しいか、何が間違っているかが分かった世界。
本当の、つまり私たちは、自己中心的なものの見方をしているから、この世界を正しく捉えていないわけです。どう捉えているかというと、この世界を人間の世界として捉えているんです。でも仏様は違うんです。この世界を全ての生きとし生けるものの世界として見ているんです。私たちはね、煩悩が混じってますから、人間中心で物事を見ています。だから人間と牛や豚を平等に見ることはできません。
そうか、だから何が正しいか何が間違ってるかを問題に従う世界なんだ。
そうそう、
だから、うん、
例えばその人間死んだらさ、極楽に行くと、それは人間の思い描いている極楽という世界なんですね。
行くっていうだけじゃない。
そうそう、じゃあ牛が死んだらどこに行くんですか、豚が死んだらどこに行くんですか、あれが死んだらどこへ行くんですか、ね、蝶が死んだらどこへ行くんですか。そこに答えが全然出てないんです。
生きとし生けるもの、
そう、生きとし生けるものがみんな、あ、生命が平等だとするならば、当然ですね、人間が死んで極楽に行くというならばね、じゃあ牛や豚やミジンコやですよね、ウイルスに至るまでね、じゃあ死んだらどこ行くんですか。そこに対する答えが出ていないのに、なんで人間だけが極楽に行けると思えるんですか。おかしいでしょ。そういうのが人間の思考なんです。だから人間死んだら人間が極楽に、人間が地獄に、ね、それは人間中心の世界観なんです。もっと広く見てね、じゃあ虫はどこ行くんですか、ね、鳥はどこ行っちゃうんですか、 や人間がこの世に生まれる、いやこの地球にね現れる前だったらどうなっちゃうんですか。いや地球が滅んだ後はどうなっちゃうんですか。それが全然答えが出てないんです。それがいわゆる私たちのこの世界っていうのが、この世界としてちゃんと見てないわけです。人間中心として見ている、仏が見ている視線っていう、視点っていうのはですね、この世界をですね、その人間の視点から超えて全ての生きとし生けるものの視点に立って矛盾がないように見るわけです。もちろん地球がなくなってから、いや地球が、このね、宇宙に誕生する前から、それが真理というものなんですよ。真理というものは地球が現れても地球がなくなってもですね、存在し続けていくわけです。ところが人間の作った思想っていうのはこの地球がある間だけなんですね。人間なるものがこの地球に現れ始めてからの話なんです。じゃあ恐竜の時代はどうだったのか、ね、じゃあ恐竜の時代で仏になることはなかったのかとかね。人間とはいかなるものなのか、じゃあ人間が滅んだ後は仏教という教えはどうなってしまうのか、この大宇宙ではね、いろんな生きとし生けるものが誕生している。その生きとし生けるものがですね、要はその人間としてした方、人間のような形をしているものじゃないね、生き物はどうなってしまう、そういうことに対しての答えが出てないんですよね。それはこの世界を正しく見ていないからです。だから正しく見ていない視点の上で極楽に行けるとかね、浄土に行けると思ってるわけです。死んだら、死んだら人間のためだけに極楽という世界が用意されていて、そしてそこに行くんだと思ってるんですね。なんで人間だけが行けるんですか。牛は、豚は、猫は。それはね、牛はそのね、正しいことや間違ってることがわからないから、豚はね、善悪がわからないから、ね。でも私たちが信じている善悪っていうのは人間が作り出した善悪なんです、ね。人間の作り出した善悪っていうのは自分の正しいと思っていること、間違っていると思っていること、これ愚痴なんですよ。その大宇宙の真理から言った善悪ではない。大宇宙の善悪から言ったならば、豚の方が従っているかもしれないですよ。牛の方が従ってるかもしれないですよ。いや豚の方がね、人間よりも善を実践してるかもしれませんよ。煩悩が少なそうですから。
執着してないって
、まあ、豚はちょっと執着強そうですけど、牛だったらね、
牛だ、
執着が少ないかもしれませんよ。そういうふうに考えてみたときに、その本当にこの世界を正しく見ているかというと見ていないわけ。そういうことを全部ひっくるめて、正しくこの世界を見るというのは煩悩から完全に離れないと見れないです。そういう意味でのこの世界に仏として存在し続けるってことです。それはこの世界しかないからなんですよ。この世界があってあの世があるわけじゃないんですね。この世界しかここには存在しなくて、そして死んでもですね、ただ肉体が消えるだけでこの世界に残り続けていくわけです。だからこそ仏になるってことはね、永遠の命を持つってことになるわけです。もちろん私は仏ではありませんので、全てがわかるわけではありませんから、わからないところはいっぱいあります。そういうことですね。分かっていただきました。だからそういう、仏に近づく、これが阿弥陀仏のお力によって近づいていく、それが四心エコー願生彼国ってことなんですね。
分からない
ことが分かりました。 どんどんどん近づいていく、ね、どんどんどん近づいていく。それは阿弥陀仏の力によって引っ張られていくから、ね、引っ張られていくから、だから不退転なんです。自分の力で戻ることはもうできないから。宿ったからですね。全合力、阿弥陀仏の力が私の心に宿って現実として現れたから。だから阿弥陀仏の力によって引っ張られる身になったので不退転なんです。絶対に崩れないわけです。それどころかこの信心の働きはですね、どんどんと強くなっていくんですね。だからどんどん加速していくんです。だから必ずその信心をいただいたその瞬間から、煩悩即菩提が起きたその瞬間からですね、必ず往生することが定まります。それはその時に死んだらすぐ極楽往生ではなくてですね、肉体とは関係ありませんので、魂の問題ですからね。その魂が極楽往生へとどんどんと近づいていくってことです。こういうことです。
やっぱりこの肉体にとらわれてしまうんだよね。
そう、肉体がにとらわれてるから、肉体が死んだら極楽に行ける、肉体が死んだら極楽に行けると思ってしまう。それは私たちの生きてる世界とは別に極楽という世界があって、そこへ行くという発想なんです。
聞いてきたからね。
実はだから肉体にとらわれてるんであって、魂に目を向けていないわけですね。その魂に目を向ければ、その肉体が死ぬとか死なないとかってことは関係ないんですね。その魂そのものが極楽という世界へですね、近づいていくわけです。で、必ず往生できます、信心をいただけば。その信心をいただいた人はどうなるかというと、今まで煩悩に苦しんでいたですね、生死状というのは煩悩によって苦しんでいたものが、門語名語ですね、全知識の教えを聞き続けていくことによって、この信心がですね、自分の現実として現れる身になった。これが門語名語ですね。煩悩即菩提をすることができるようになったのでですね、その信心に対して歓喜することができる。歓喜、なぜ喜びが起きてくるのかといったら、それは煩悩を何とかしたいと思ってたからなんですよ。だからその煩悩が阿弥陀仏のお力によって吹き消されて、ね、煩悩が吹き消されてしまう、煩悩が消えてしまう、吹き上がった煩悩ですよ。私の心に起きていた執着や怒りや愚痴の心が阿弥陀仏の力によってこうね、丸々取られてしまう。もちろんその後も縁が来ればね、煩悩は吹き上がってくるけど、吹き上がった煩悩がそのままこう奪い取られていく。そこに喜べるわけ。もう煩悩によって、思い悩むことも苦しむこともない。それが信心歓喜という身なんです。それはないし一年でね、一年で起きるわけです。それは煩悩即菩提が初めて起きた時を一年というんですね。だから煩悩即菩提が起きた一年にってことです。即得往生十不退転、必ず往生できますよ、ね、必ず往生できますよ。そしてなぜならば絶対に崩れることがないから、退転しない。なんで退転しないのかというと、それは阿弥陀仏のお力によってですね、エコーしていただいたから、阿弥陀仏の誠の心を私に差し向けてくださったから。 そう、その他力っていうのは阿弥陀仏がですね極楽浄土へ連れていくというですね、そういう強い信念を持っておられるわけです。その信念によって、その信念を受け取ることによってですね、私が極楽浄土へ行きたいという願いがね、私の中で吹き上がってくるわけ。私がっていうかね、私じゃないものが極楽に行こうとしてるわけですね。そこと一体化してしまった私がこうね、ああ極楽浄土なんて行きたくないのにと思いながら極楽へと連れて行かれると。これが十八願成就門です。十八願が成就する。さて、そのためには一体どうしたらいいのか、そこは知りたいですよね。そこでどうしたらいいのかって言ったらね、根本的な問題はですね、ここにあるんです。これ唯助五逆非謀消防、ここがわからないところにですね、全人類が救われない原因があるんです。つまり非謀消防だとわからないところにですね、希望消防っていうのはですね、消防が正しく分かっていないところにってことです。で、ここで大事なのは、消防とはいかなるものか、これがポイントになるんですね。ここがね、多分分かってない人がほとんどなんです、消防について。そこで消防っていうのはですね、どういうものか、消防を知るためにはですね、法律を知らないといけません。消防と法律、ですね。いいですか。法律っていうのはですね、誰が作ったかというとですね、一言で言うと神が作ったものなんです。
人間の知恵。
神が作ったっていうことは、法律っていうのは誰かが作った人がいるわけ。法律を作った人がいる。ね。例えば私たちが信じている、これが正しい、これが間違っているっていうのは、誰かがそれを作ったんです。例えば、脱税しちゃいけないっていうのは、もう誰かが作ったわけですよ。ね。それは法律だから。なら、作ったと言われる人間という名の神がいるはずなんです。で、ここでポイントなのはね、神というのは、その、法律を作る。これが善だ、これが悪だと。こういうふうに作ってですね。ポイントはですね、神が作った悪を犯した人をですね、罰するんです。誰がって言ったら神がです。じゃあ神が悪を作った場合はどうなるかというと、罰せられないんです。そうでしょ？だから、ルールを作った人は、ルールを破っても、見つからなければ罰せられないんですよ。例えばね、親、神ですね。子供に対しては神ですわ。ね、テレビ見ながら、ご飯食べちゃダメよってルールを作った。で、子供がね、テレビにね、ご飯食べるときにテレビをつけようとしたらね、ダメって約束したじゃない。誰が作ったの？親が先に言い出しましたね。子供から言い出したことはまずない。親がテレビ見ながらご飯食べちゃダメというルールを作った。そして子供に守れと言うんです。である時ね、子供は見てしまった。親が テレビを見ながらご飯を食べている、ね、そうしたらね、子供ながらに思いますよね。なんでお父さんやお母さんはテレビを見ながらご飯食べれるの？私はなんでダメ？そうすると、私は親だからいいんだよと理由にならない理由を言うと、これが法律なんです。法律というのは神にとって都合のいいように作るんです。いいですか。この世の中の善悪っていうのは絶対にその法律を作ったことによって得してる人が現れてるはずなんです。誰かにとって都合が良くなるように法律というのは作られています。それが法律というものなんです。そして神はですね、神を信じる者に法律を法律に従うように教育するんです。そして法律に従う者は幸せになれますよと言っていく。なんでそういうことを徹底するかというと、それは神にとって法律を皆さんが守ってもらうことが都合がいいからです。ここで知っていただきたいのは、法律でいう善をいくらやってもですね、幸せにはなれないんです。ね、つまりこの世界において法律があるのは、法律でいう悪をやって豊かになっている人がいっぱいいるんですよ。わかります？法律っていうのは何のためにあるかって言ったらね、いや違う、法律っていうのは法律を作った人が得するようにできてるんです。だから法律を皆さんが守ることによって得してる人がいるわけ。誰がって、法律作ってる人がですよ。ね、そして法律を作っている神は自分の作ってる善悪に従わないんです。なぜかというと、法律でいう善を一生懸命やっても豊かになれないことを知っているからです。
そうだな、正直者はバカを見るって言う、その通りだね。
そう、正直者がバカを見るっていうのは、
要するに
いわゆる
作った法律をしっかり善を守っているっていうか、
そう、
馬鹿正直に、
馬鹿正直にね、守っていく。
だからもう58年生きてきて馬鹿っていうか、まあその
だから法律にどんなに従ったとしてもですね、
善をやってきたわけじゃないって言えないんだけど、
ところがその悪をやるとですね、神は罰してくるんです、うん、なぜかというと神にとって都合が悪いからなんです。そう、だから悪をやっちゃいけないけど、善をやったから幸せになれるというわけではないというのがこの世界なんです。これはいわゆる法律なんですよ。その法律こそ正しいことなんだと思って従っていることを愚痴って言うんです。つまりこの世界には、この世界として表面的に現れている法律があってね、その法律とは別に内に隠されたね、法則がある。これが消防なんです。消防というのは仏が作ったものではないんです。ここがポイントね。仏というのは消防に従うものを言うんですね。仏というのはね、消防っていうのは真理だから、仏といえども曲げることはできない。神は法律を作るもの、仏というのは法則を発見してそれに従うもの。
法則を発見してそれに従うもの、
そう。だから仏は間違いなく 善を実践するんです。そして悪をやめてるんです。なぜかというと、法律で言うです、法則で言う善は必ず幸せになるんです。法則だから、法則で言う悪は必ず苦しむから。そこでポイントなのは、法則で言う悪でも法律で言う善っていうのがいっぱいあるんですよ、世の中には。消防から言ったら悪でも、ね、消防から言ったら悪でも法律から言ったら善と言われるものは世の中に山ほどあるんです。例えば真面目に働くことがいいことだ、上司の言うことには何でも従うことがいいことだ、親の言うことは何でも従うことがいいことだ、学校には真面目に通うことがいいことだ、こういう。例えば学校に真面目に通うことがいいことなんてね、思ってるかもしれないけどね、全然違うんですよ。なんで学校に真面目に通うことがいいことじゃないのかというと、この学校というシステムは、神がですね、人間という名の神が自分の権力を維持するためにね、善良な神のしぼめとなる人を育てていくためのものだから。だからまあ学校を真面目に行けば行くほど、この世界に対して、つまりこの世界の神という存在を知らなくなりですね、従順に従うようになっていく。そう、自分は一生懸命頑張っても幸せにはなれないっていうことを、その事実をですね、その真実に決して手が届かないように育てられる。
育てられちゃうんだね。
それはなぜかったら、そういうふうに育った方が神にとって都合がいいからです。だから世の中にはね、2つの真理があるんだと。真理ってないですけどね、2つの法律と法則というものがあるんですね。で、私たちはこの法律に従うのではなく、法則を見抜かなければ幸せにはなれないんです。ところが私たちは一生懸命法律に従っているだけで、法則には従ってないんですね。だからいくら頑張っても幸せにはなれないわけ。だから愚痴っていうのはね、愚痴っていうのは法律を叩き込まれた人なんです。
世間ごとの
そう。だから分かっていただきたいことは、法律に従っていない人がこの世界では経済的に豊かになっているはずなんです。わかります？つまり法律っていうのは、いわゆる支配する側が都合がいいように作られてるわけ。
法律の裏を書いて、
そう、
やってる人が儲けてるってい
うか。そう、そうなんです、う
ん、だからやっぱり よく法律をまず分からあのが分からないと。
そう、法律というものを正しく知らないとね。だから法律に真面目に従うことが幸せになる道ではないけど、法律に従わなければ権力者にとって都合の悪い人間になるので罰せられるんです。
そうだね、従順になるように。
そう、だからといって神の言う善を一生懸命実践したからといって幸せにはなれない。そう、神で言う善を実践する人は神にとってね、都合のいい人になれるわけ、ね、神という名の人間ですけどね、ね、支配する人にとっては非常にこう思い通りに動いてくれる人になる。だから得するのは神であって私ではない。これが法律の一つの特徴なんです。だけど 悪をやったら罰せられます。だから神に近い人ほどですね、悪をやっても許されるんです。なぜならば神は法律を作るものです。そこにそれに対し消防っていうのは仏といえども、その従わなければ苦しみがやってくるんです。だから消防でいう悪はですね、たとえ皆さんがやったとしても仏は罰することをしないんです。なぜならば真理に従って苦しむから。罰しなくても苦しみがやってくるわけ。ところが法律はね、罰しないと苦しみやってこないから。そう、
罰せられないと苦しみがやってこないのが法律だ。
そう、だから法律を破った者は捕まえられ、裁判にかけられ、罰せられるんです、うん、それはそれを守ってもらわないとそのね困るからです、うん、ところが私たちはね、こういう神の作った善幕に従っていけば死んだら極楽に往生できると思ってるんです、
うん、とんでもない間違い。
そう、それは非常に神にとっては都合がいいわけ。そうでしょ、死んだら極楽に行ける、生きてる時は従順に従い、うん、
でも上手に作ったもんだね。
そう、これも話聞か、こういう話聞けるわけがない。
で、神にとってはこの善が幸せになり悪が苦しむというね、いうふうにしたいわけ、法律に従ったらね、なぜかというと、そういうふうに信じ込ませることによって私たちは無意識のうちに従うから、
うん、信じることって本当に、うん、恐ろしいっていうか、
そう、そういうふうに教育されたんです、私たちは。例えばね、北朝鮮なんか見れば分かりますよね。北朝鮮は法律がまさに人間というキム・ジョールさんというね、神によって作られた。善はキム・ジョイさんのために死ぬことです。キム・ジョイさんが喜んでいただけるように生きることです。それが善だと思うし、それをやれば死んだら天国に行けると思ってるんです。だからこういう善幕に従ってですね、正しい消防を知らないことを仏教では愚痴というんです。だから全員愚痴になるはずなんです。なぜかというと、絶対にこの世をね支配しようとしている神がいるからなんです、人間という名をね。それは権力を動かし、教育を動かし、このね子供の教育ね、私たちが小さい時からの教育を動かして、そして愚痴になるようになるように育てているんです。だから普通に育てれば絶対に愚痴になるんです。で、仏教というのはその法律にとらわれずに法則を見抜くって教えるんです。だから法律と法則、消防と法律では全く違うものだっていうことをね、理解しないとですね、非法消防っていうのは分からなくなるんです。
ごてごてになっちゃうね。
悪いことをしたら自然に苦しい方がやってくるのが消防で、罰せられないと苦しみがやってこないのが法律だっていう。
そう、だから必ずしも神が作った悪をやったからといってそれが悪いこととはならないわけ、うん、ただこの世界は神の作った法律に従っているので、見つかったら罰せられる、うん、でもそれを隠れてやって儲けている人がいたからといってその人は地獄行きなわけではないんですよ。 ね。だからあんなずるいことやって儲けてるやつはみんな地獄いいじゃないかと思うかもしれないけど、いやだからといって地獄には落ちないわけですね。あの人たちがやっていることは法則に従って悪ならば苦しむけど、法則で言う悪でなければいくら世間的に見てひどいことをやっていたとしても、それは法律に従わなかっただけなので、罰する人がいなければ悪化を受けないんですね。
はあ、またよくわからなくなってきた。
そう。だから法則でいう悪であっても法律でいう善というのがあるわけです。で、法律から言ったら悪であっても法則でいう悪にならないものもいっぱいあるわけです。だから真理に従って苦しみを受けてないわけです。だから誰か見つけて捕まえて罰してあげないと報いを受けないんですね。そこで私たちは天に代わって誰かがお仕置きしないといけないという思想が出来上がるわけ。ね、警察だったら悪をのさばらしといていいのか。その悪っていうのは法律でいう、神が作った法律でいう悪であって、必ずしもそれが悪とは言えないから。だからその人に苦しみがやってこない。っていうこともある。まあ、日本はね、比較的仏教が浸透しているので、この消防と法律がかなり近いんですね。それでも、だいぶずれているものもいっぱいあります。アメリカとかはね、消防と法律はもうすっごいずれてますね。どんなに悪いことしても、罰するものをですね、取り込んで、裁判で勝てば。悪じゃなくなりますからね。
そう、はい、交通事故起こしても逃げたらいいとか。
そうそうそう。それはブラジルとかね、そういうそういう風な思想になるのは、罰するものをから逃げればね、報いを受けないという思想が出来上がってるから。
でも仏法で言ったらそんなことしたら必ずね、
それはその法則に従って苦しみがやってくるからです。逃げたり。だから日本人っていうのはね、その根底に仏法思想が浸透しているのでですね、だから悪いことはやっちゃいけないんだなっていうのが分かるわけです。それは悪いことやったら捕まらなくても苦しむっていうことが分かっている。だからそこがこう曖昧になっちゃってるんですね、善悪の基準が。それがもう法律にこう塗り替えられようとしているってことです。それはなぜかというと誰かがね、意図的にそういうふうにしている人もあるわけですね。なぜかというとそういうふうにした方が支配しやすいから。
私らも戦後だけど、戦前戦中はね、天皇陛下が神として、
そうですね、天皇陛下が、まあ、まさに神でいいわけです ね法律を作るもの、それに従うことがいいことだ、従わなければ非国民なんだ。
戦争に行って死ぬこともまた良しになっちゃう
んだね。そう、うん、それと消防というのは全く違ってですね、うん、法律によって何が善か何が悪かということが分からなくなっているこの世界においてですね、正しい善悪を見抜いていくことが仏法という教えなんですね。分かっていただけないでしょうか。
なかなか見抜けないということが分かって、
そうそう。
ね、
じゃあ時間となりましたから終わりたいと思います。